総選挙の考察の2番ですね、選挙権の状態は実際にどうだったか、まあ、こういったあの選挙のことをきちっと考えるのは非常に重要でですね、まあ、選挙の後各政党の勢力がどうなったかということとか、各党の党首の今後のやり方についてのコメントなんかは、テレビがちゃんと報道するんですけども、国民から見て今度の選挙はどうだったかと、まあ、いうことはほとんど報道されません。新聞とかテレビの記者がですね、お上の方を見てるからですね、あの党首とか、当選した人とか、官僚とかそういう人向いてるので、どうしてもそういう意識になるんですね。私はあのやっぱり国民が主体だと思ってるので、いつも国民の目から見た、まあ、総選挙というのを見てみたいと思ってるんですね。で、まあ、投票権は今ないわけです。っていうのは、今度の選挙でもですね、まあ、あの与党に投票しようと思う人が、例えば、まあ、あの名前をあまり出して失礼なんですが、石原さんの、今度落選した石原さんの選挙区にいたとしますね。で、自民党の支持者だとします。そうするとその人はですね、石原さんには投票したくない、まあ、この今まで投票してきたけど、あまり政治的なその活動も目立たないし、まあ、元幹事長ですからもうちょっとやっぱりしっかりしてほしいという気持ちがあっても、石原さんはもう代議士としてダメだと、まあ、自分の代わりに、国会で活躍している人のに投票したいと思いますね。だけども支持政党は自民党だとしますね。そうしますと小選挙区ですから、その人は石原さんに投票したくないんですよ。投票したくないという意思を示すことができないんですね。つまり自民党の他の人が一人も立ってない、議席を261も獲得する第一党がですね、の人の人を選べない。憲法ではもちろん人を 選べると今日国民の権利が書いてある。その人は権利、国民の権利を発揮できないわけですね。野党はもっとひどくて、立憲民主党に投票したいと思っている人は、立憲民主党の人が日本共産党と選挙協力をして、この区は、立憲民主党だとか、隣の区は日本共産党だっつってるとですね、結局その人はちょうど日本共産党の小選挙区に当たったら、これも投票できないと、まあ、いうことになってですね、どうにもならないわけですね。ですからやはりこの小選挙区の下では国民の投票権が与えられてない、憲法に保障されてるんですよ、与えられてない。そこで国民はそれを必死に回避してるんですよ。今日本の国民ってね、おとなしくて、それが民主主義では問題なんですが、私にも何ができますかっていう意識が強くてですね、これを NHK が助長してるもんですから、すぐ私にできる範囲でと思っちゃうんですよ。私にできるのは、私は主権者だから、選挙制度が変えられるんですよ。やっぱり運動して選挙制度を変えなきゃいけないわけですけども、それはやっぱり日本人は今のところまだそこまではこう、俺はそんなに偉くないと思ってるんです。それ謙虚でいいことなんですけどね。だけどそれなので、その小選挙区はもうそのまま認めちゃうんですよ。小選挙区はお上の偉い人が決めたとこう思っちゃうんですね。本当は違うんですよ。本当は違うんですけど、そういうふうに思ってしまう。そこでその中で自分ができることっていうとですね、共産党とかそういうところには投票したくない。しかし自分の小選挙区には共産党の人が党利党略で立ってて、立憲民主党立ってない。立憲民主党って第2党ですからね、野党第1党ですからね。第1党で100議席以上持ってる党がですね、選挙区に候補者を出してなくて、それで政権交代なんつったってですね、じゃあ立憲民主党を支持してる人はどうするんですかって、具体的にどうしたらいいんですかっていうことになりますよね。ですから、まあ、そういうことが大切。もちろんここでは比例復活当選なんていうのはもうちょっと議論したくないんですね。あまりにひどい。選挙権を持ってる人がノーを言った人が当選する、ゾンビ復活とか言ってます。まさにゾンビなんですよ。もう政治的にはもう明らかなゾンビ。その人を持ち上げる制度なんていうのが、これはもう党利党略で決まってるわけです。国民無視なんですね。ですからそういう点では、まあ第一次大戦後のナチスの登場を頭に描いてですね、 やっぱり日本人はもう少し俺には選挙権があるんだということを主張すべきだと私は思いますね。投票権のその選挙権の回復というのは非常に大切だと思うんですね。その点では非常に問題です。もちろんあの600万円もするですね、供託金というのは非常に問題で、これはあの本当にね問題なのはもう世界でも日本だけがダントツに高いわけですから、ですからそういう状態をほっとくということがですね、これもやっぱり国民が、まあ、日本の国民がおとなしくて私にもできることということで、投票あの供託金が高くないともうくだらないこと言ってんですよ。あの泡沫候補が乱立するとかですね、それから町に候補者のスピーカーがあふれてうるさいと、まあ、その2週間ですからね、どっちが大切なんだって言うんですよね。うるさい、うるさいんだったらその選挙活動方法を制限すればいいし、泡沫候補っていう言い方はですね非常に良くないんですね、まあ、よく東京都知事選なんかでですねいっぱい投票者あの出ますね、立候補者が。それは立候補者はそれぞれ自分が投票知事に当選した方がいいと思ってたり、ここの中ではまあ知事に当選してないんだけどこの時に自分の主張を言おうと思う人いるわけですよ。それはですねそういう供託金とかいいんじゃなくて、例えばある条件をつけてその条件に満ちればとかですね、それから予備投票っていうのを例えば行って、まあ、いろんな意見がありますよ。予備投票っていうのを行ってちょっとある地域の、まあ、ネットかなんかを活用してですね、それで支持者の支持率の獲得をして、つまりお金では決めないっていうことです。あくまでも支持とかそういうもので制限を加えるならいいけど、お金で制限加えるのはどんなに考えたって憲法違反ですからね。それからもう一つはあの投票権、選挙権があるっていうことは判断の材料が適切に供給されるっていうことです、与えられるっていうことですからね、国民に。その点では NHK はダメなんです。私はね今まで NHK の批判してきたんですけど、 NHK はある意味じゃね、前の NHK の会長が言ったように政府が右といえば右、左といえば左、それはしょうがないんだと。だって国会で承認されなければ NHK は身動きができないんだから、 NHK が公正な投票をするってことは不可能なんだと。その時の政府の、その時の政府の言う通り放送せざるを得ないんだと言った、あのちょっとへんてこな NHK の会長がいましたが、その会長の言った通りなんですよ。要するに NHK はですね、まあ詐欺団体なんですが、まあ簡単には詐欺団体、つまりですね、詐欺っていうのは、人相手に対して違うことを言ってお金を、金品を巻き上げるのを詐欺というんですね。その意味じゃ NHK は、国民の皆様から受信料をいただいているので国民の通りにあの国民の利益のために放送しますというのが詐欺なんですよ。だって NHK はですね国会のその、国会の議決なんです。国会の議決は国民かつそうじゃなくて小選挙区によって国民の選挙権が奪われてますからね。だから結局その前会長言ったように政府が右といえば右、左といえば左ということで、まあ、あえて NHK のその日本社会に対する利益を言えばですね、政権が安定するってことです。政権がどんなに悪いこと言っても NHK 悪いことやっても NHK は悪いことは放送せずにあのいいことだけ放送しますからね。今度でも甘利さんのねお金の問題について NHK がもう少し積極的に取り上げた方が甘利さんが当選したと思いますね。石原さんの場合は石原さんの今まで何もやってないということですね。それから河野さんの場合は河野さんが言うことがしょっちゅう変わると、そういうことを積極的に NHK が放送した方が多分あの今の政権にとってもいいんじゃないかと思うんですけども、まあ、そんなことはできませんからね。だから NHK がまあ一応今言っている形としては詐欺の状態になっているということですね。これがあの 法律的に詐欺罪が成立するかって、これはなかなか難しくて、詐欺罪というのは非常にこうある意味じゃ厳密に考えられますから、だからこの程度じゃ詐欺じゃないと裁判官は言うでしょうね。裁判官はもちろん必ずそう言うんですけどね、裁判官は言うでしょう。しかし詐欺状態に近いことはもうほぼ間違いないわけですね。だって言ってることとやってること違うわけですから、言ってることとやってることが違わなきゃいけないようなシステムになってるわけですね。だからまあ選挙権および非選挙権の回復ですね、これをやると。それこれは必死に そのなんとかして共産党にが政権取らないように増えないようになんとか回避するというような選挙権がないので自分で精一杯努力するっていう日本人的なですね、私にも何ができますか的なやつはやめて、正々堂々私は憲法に保障されている投票選挙権のある国民であると、だから選挙権を回復してくれと、それがやっぱり正しいと思いますね。まあだから今度はまあ国民から見たらそういうことが言える。だけども、まあ、単に石原軍団だからとかタレントだからとか、まあ、関西でもそういえばちょっと特殊な女性の議員が落選しましたけども、やはり議員というのは日本の社会を代表する品位があって、品位があることが正しいですね。品位がある人がやっぱり上に立ってほしいというふうにはもちろん思うわけですね。品位がない人が自分たちの上にいるってことはやっぱりある意味では苦痛ですね。これも今度はある意味で良かったかなと思いました。